三軒茶屋にありますキャロットタワー26階スタジオキャロットからお送りしております柏木ひろきコラージュ、この時間はですねゲストにお越しいただきました三味線奏者の山本幸乃さんです。どうも初めまして。
こんにちは。
よろしくお願いします。お願いします。山本さんの経歴を少しだけご紹介したいと思います。細棹三味線を主とし、お座敷歌長唄の古典曲から、オリジナルですね、もうジャンルいろんなジャンルでクロスオーバーな活躍をされております。海外でも公演されたり映画に出演されたりと活躍している山本幸乃さんですが、今日は僕はその三味線という世界はあんまりよく分かっていないのでいろんなことをね聞きたいと思いますが、まず、
はい、
三味線弾き始めたのってか初めて触ったのはいつですか？
私は3歳の時なんですけれども。
3歳？
はい。
あれ、それはお家が？
小さい頃からやってる方って皆さんお家がやってるんですけれど、うちはちょっと両親が変わってまして、
はい、
私はギターとかピアノとかやりたかったんですけれど、
はい、
日本のお稽古事はなんかこう行儀が身につくとかなんかそんな感じで両親が三味線を選択したんですね。
素敵ですね。でも3歳の時に三味線って理解できました？
できないですよね。で後ろから大人の人がこう押さえてくれたりとかして、
はい、
言葉の意味も全く分からなくて、
楽器、小さい楽器が子供用の楽器があったりとかするんですか？
あるんですけど全く流通していなくて、使ってる方ってほとんどないんですよ。
じゃあ、最初に触った時はもうすでに今使われてる大人の大きさの三味線を後ろからお父さんとお母さんに押さえてもらいながら、
はいはい、なんかこうぺちゃんこ座りしてこう下に落っことしながら、でも先まで届かなかった記憶ですね。
そうですね、ハイポジションだけっていう感じですよね。ざっくりすごいですね。3歳からっていうの僕初めてかなり衝撃を持って、その三味線を3歳から始めて、
はい、
今までね長い時間ずっと弾き続けてるという感じですか？
いやー、これが中学とか高校の頃って、
うん、
私たちの子供の頃はね三味線がダサかったんですよ。すごいかっこ悪くて、人にあんまり言える習い事ではなかったんですよね。
その辺は僕も同意できます。僕もチェロ弾いてるっていうことを割と内緒にしてました。
あ、そうですか。
はい、なんで音楽なんかやってるんだかっていうことを子供だと言ってしまうじゃないですか。
はいはい、だからちょっとこう休みがちだったり、
はい、
してたんですけれど、はい、これが大学終わりぐらいから世の中がかっこいいものに変わってきたんですよね。
三味線に
対して、
ね、
そうなんですよ。これ不思議な話ですけど、
今日はですね、はい、僕も三味線っていうと大変恐縮なんですが津軽三味線のイメージが非常に強いんですよ。
はい、
僕も一緒にセッションいろいろな方とやったことあるんですけど、さっき聞いたら津軽三味線っていうのは太棹っていうんですか？
そうなんです。三味線って見た目にはみんな同じに見えるんですけれど、大きく3種類あるんですよ。
はは
で、ギターみたいにネックの部分、
はい、
竿って呼んでるんですけれど、はい、そこが細いのと中くらいなのと太いのがあるんです。
これ音の高さが変わったりっていうこと
では？高さは基本的には変わらなくて、三味線って本当にいい加減な楽器でもともと歌の伴奏楽器なので、
はい、
楽器のチューニングがないんですよ。自由にチューニングしてよくて、
なるほど、
音の工程っていうのは基本的にはもう歌任せ、自在なんですね。だから楽器自体はもう決まったチューニングはないので、太かろうが細かろうが中くらいだろうが好きな音程で弾いてい
い。なるほど。じゃあその音色、音色が
その
細棹と中棹と太棹と違うということです。
はいはい、
で今日はその山本さんは細棹の三味線の演奏家ということで、今日はですね、
はい、
持ってきていただいているので、
はい、
早速ですねなんかちょっと一曲ご披露いただいてもいいですか？
はい、はい、それではですね、
はい、
細棹三味線の中にもいろいろなタイプの音楽のジャンルがありまして、
はい、
私はもともと長唄というジャンルを習ってたんですけれども、はい、これは歌舞伎の BGM と思っていただければ。
歌舞伎の BGM、
はい、
なるほど。
よく歌舞伎の後ろで紙下ってこうとんがったお着物を着て並んでますよね、
はい、
ああいうところで弾かれるような劇場の三味線と思ってください。
はい、じゃあ、
はい、
ちょっとご準備いただいて。
そんな中から、はい、
いえいですね、素晴らしい。なんか間近でね、僕その細棹っていうのも今日初めて認識しまして、繊細な音ですね。
そうですね、細棹三味線自体が女性的とも言われる三味線なんですが、それ以上に江戸前の粋で華やかな三味線なんてこう評される、楽器なんですね。はい、音色がとても明るいのが特徴
ですね。そうですね、なんか今途中で僕目閉じて聞いてたんですけど、はい、今一曲聞いただけで、なんかこう四季をね聞いたような気になって、今のはなんていう曲ですか？
これは曲といいますか、はい、大薩摩といって、はい、長唄自体はもともと歌の伴奏楽器で、はい、もう決まった歌にこうついてくるもんなんですけれども、これに関しては大薩摩節ともともと別のジャンルのものだったんですけれども、決まったいくつかの手順があって、それを自在に組み合わせて、半ばこうアドリブのようなことをして、こう今こう三味線だけでこう演奏したんですけれ ど本来はこう歌があったり、こういろんな曲の中で使われるこう手順の組み合わせ。
でもなんかソロ曲としてももう素晴らしい感じですね。もうなんか本当に日本に生まれてよかったって思えるような瞬間でございます。でご自身でもちろんね、曲作曲もし、そして、CD もいろいろ出されてますが、そのポップスというか、要するに日本の古典以外の音楽っていうのはどういうところで、まず興味を持たれたというか、三味線でやってみようっていうふうに思われたんですかね。
私は子供の頃から古典だけをこう20年ぐらいやってきたんですけれども、やっぱりやっている中でその楽しさもあるんですが、その当時の若いこう女性としてポップスとかこう洋楽器に憧れたりもすごくありまして、でなんかなんとなくなんか三味線ってダサいよなっていう自分のこう気持ちも もちろんちょっとその当時あったりもして、なんかおしゃれなかっこいいことやってみたいななんて思ったり、あとは実際に人前でやるときにもっとなんか人が興味を持ってくれるものとして知ってる曲をちょっと三味線でもやってみたいと思ったり、そんなのがきっかけでアレンジものをやるようになりましたね。
なるほど、CD もオリジナルというかポップスのナンバーも、出されておりますけど、今日はそんなね三味線のちょっと違った魅力というか、その古典だけではないよっていうところをちょっと聞いていただきたいと思って、CD から一曲どの曲にしましょうか。
アルバムの雫という、アルバムがあるんですけれども、その中に海原へ行くという曲がありまして、実はちょっと今回の震災のこともありまして、なんか少しでも人にこう元気が、伝えられるような、曲をこう聞いていただきたいなと思いまして、その中の3章に彼方へというちょっとこう希望に満ち溢れるような気持ちで作った曲があるので、その海原へ行くの3章彼方へをお聴きください。
山本由紀乃さん、しずくというアルバムの中から彼方へお送りいたしましたけど、はい、アンサンブルもすごい素敵ですね。その和楽器同士の
なんか私の曲は、うん、私は作曲の勉強を特にしたわけでもなくて、こうユニット活動とか、はい、いろいろな仕事の中で出会った素敵なアーティストの方たちとの出会いで、この人とこんな曲を弾きたいと思ってこう書いてきたんですよね。で、まあ、この曲に関しても先に演奏者ありきでこう書いた曲なので、
なるほど、楽器というよりもその人っていうのも大きかったりしますよね。
それぞれの楽器がこう入るような感じの、ね、は
い、素敵な曲でございました。さて、今年の1月にはアメリカニューヨークで、
はい、
公演もされたということでですね、ニューヨークどうでした？
やっぱりニューヨークは非常にお客様がこうフリーなスタンスというか、日本も本当は同じなんだと思うんですけれども、はい、聞いてくださる土壌が非常にオープンで、分かりやすい反応が
ですね、
はい、楽しかったです。
特にアメリカの方にとってはその日本の楽器っていうのは見ることも珍しいけど、あ、こんないい音するんだと思ったらイエーイってなりますからね。そうですね、
なんかこう立ち上がったりヒューとかって、はい、日本の邦楽の演奏会にはありえないようなリアクションをしてくださるので、ついついこうのこちらも乗ってくるみたいな。
じゃあもう演奏も非常に
手拍子をこういただいたりとか大いに盛り上がります。
そうですか、
はい、
こう日本の音色ですからね、
はい、
世界に広げていただきたいと思います。そして、これまでにね、いろんなシーンで活躍されている山本さんですが、2008年には女性だけのユニットを結成されたという、
はい、これは私 の、まあ、生徒たちなんですけども、もともと10年以上前からその教えるということを始めまして、
はい、
まあ、私と共にずっとこうやってきた女性三味線弾きたちが何人かいるので、それをこうまとめまして、女三味線弾き根の色という
名前もいいじゃないですか。
ユニットを結成しました、
はい、さて、先月にはCD が出ましたということでございますが、はい、これは僕も聞かせていただいたんですけど、これちょっとまだジャンルがですねよく分かってないんで、ちょっと勉強を邦楽講座、邦楽っていうのは日本の音楽ですね、邦楽講座をちょっとしていただきたいなっていうことなんですが、
お座敷歌というアルバムなんですけれども、はい、古典のいわゆるアルバム初めて出しまして、
はい、
お座敷歌というのがまず何かということですよね。
そうなんです。それが分かってないんです。
最初にお聞きいただいた長唄というのは、はい、いわゆる劇場音楽なんですよ、
はい、
だから大きな音もするし、こう劇中を盛り上げるような音楽なんですけれども、うん、いわゆる私が言っているお座敷歌というのは街中の流行り歌、今でいう AKB みたいなもんですね。
なるほどですね、はい、昔の時代の日本では AKB だった
そうです。もうみんながなんとなく知ってて口ずさめるような音楽で、非常に身近な音楽と思っていただければいい、
ポップスですね。だから日本の古典のポップスですね、
はい、はい、でざっくりお座敷歌と私は言ってるんですが、
はい、
実はその中に羽歌、俗曲、小歌、民謡といろいろな細分化された音楽のジャンルがあるんですよ。
なるほど、これは難しくなってき
そう。そうなんです。でもそんなジャンルをコマコマというよりも、はい、ざっくりと流行歌として気楽に楽しんでほしいと思って、私は今回お座敷歌というざっくりとした捉え方にして1枚のアルバムにさせていただきます。
これでもちょっとずつ弾いていただいてもいいですか？
まず時代的な分け方をしていくと分かりやすいと思うんですが、
はい、
羽歌というのは江戸時代の流行り歌なんです、
はい、
一番古い、はい、まあ、元みたいなもんですよね、はい、そうですね、一番有名なあたりだと、赤桜はまだかいななんて聞いたことあります？
これは僕もありますね。よかった。今のが
羽歌。
羽歌、
はい、ちょっとなんかこうゆったりとした感じ
の、ムードのある感じですね。なんか、
はい、まあ、いずれにしましてもちょっと色っぽいには色っぽいですね、はい、雰囲気として、ね、女性的柔らかもなんて言い方もしますけれどね、はい、
じゃあ続いては
その次になりますと今度俗曲といって、まあ、羽歌に対してより俗なものという意味もあるんですが、はい、時代的にちょっと後ろになって明治大正時代の流行り歌、はあ、これが俗曲。
なるほど。
ちょっと手も込んできまして、お調子がいいものが多いんです。こうノリがいいもの。
なるほどですね。
例えばそうですね、肩でくるものがおっちょこちょいのちょい、おっちょこちょいのちょいという。
なるほど。
これ意味わかります？猫じゃ猫じゃとおっしゃいますが、猫が絞りの浴衣着て、下駄履いてくるものかと。こう多分家の中で奥さんかなんかがね、あんた何やってんのとかって言うわけですよ。そうすると男の人は庭先に多分女の人かなんか来たんですよね。でそれを、うんうんうん、猫だよとか言ってるわけですよ。と猫がね、絞りの浴衣着て下駄履いて来るわけないでしょ、おっちょこちょいねっていうね、可愛らしいお話。
でもなかなか寛容な奥さんでございますね。
そうそう、だから女の人はね、こう肝玉が座っててこうドッとしてるわけですよ、ね、
なるほど。
でさらに時代がもっとこう新しくなってきて、大正昭和の流行り歌、
はい、
小歌は今度指で弾くんです。
あ、今まではねバチで。
そうです、はい、よりなんかシャレっ気があって、うん、よく四畳半音楽なんても言ったりしますけど、あ、まあ、音量が小さい分狭い空間でやる音楽なんですけれど、そうですね、じゃあちょっと粋なカラスなんてやってみますね、はい。粋なカラスは夜明けにゃ鳴かぬ、ちょいとね、野暮なカラスはめちゃに鳴く、ちょいとちょいとちょいと飛んでくるよ。
なるほどね。
ですね。
こんなにいろいろジャンルがある、まだまだきっとたくさんネタをお持ちかと思いますが、ね、今日時間もありますから先に進みたいと思います。ここでですね、せっかく、まあ、竿物楽器というふうにさっきおっしゃいましたけど、僕もチェロっていう楽器でね、竿物楽器なんですよ、
はい、
なんで、まあ、せっかくですから、ちょっと短い時間なんですけどセッションしてみてですね、
はい、
日本の楽器と、まあ、僕の楽器はイタリア産なんですけど、
はい、
日本とイタリア、日本人同士で、
はい、
ちょっとどういう融合ができるのか、ちょっとここでやってみたいと思います。はい、いやー、なかなか初めての経験でした。
面白いですね、
ちょっとね、スタジオの構造上僕はかなり離れたところで弾いてたのでちょっとチェロの音若干小さかったんですけど、もうスタジオの中はちょっとセッションで盛り上がってたという、気持ち的に盛り上がれたという感じで、楽しい
楽しかったです、不思議な世界がまた広がりました。
ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のゲスト、山本由紀乃さん、 いろんなことを教えていただき、そしてセッションもさせていただいて、今後ですね、三味線を通じてどういう活動をなされたいですか？
そうですね、大きくはまあ2つありまして、はい、この今の古典ですね、昔から続いている音楽の、はい、まあ、面白さ、出し方さえ選べば今の人でも十分伝わる面白さがまだまだあると思うんですよ、うん、でそれをこう一つにはやっぱりこうつなげていきたいなと、本当にこう面白いなという出し方、見せ方をしていけたらいいなと思っています、はい、そしてもう一つは自分のオリジナルの世界ですよね。で音楽はやっぱり時代とともに変化していくものだと思うので、もちろん古典もなんですけれども、よりなんか新しい音楽を、まだまだ三味線は可能性があると思っているので、うん、いろんな世界を開拓していけたらなと思ってます。
ますますのご活躍を本当にお祈りしております。またこのキャロットタワー26階に、遊びに来てください、はい、本日のゲストは三味線といっても細棹三味線奏者の、はい、山本由紀乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。